改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。ちなみに本日はまさに大型連休ゴールデンウィーク後半の谷間にあたります。ということもありまして現在ご旅行中の方もいらっしゃいます。明日以降あと2日ですけれども何かされるという方もいらっしゃるかと思います。ただいずれにしましてもあと2日のお休みを経て連休お休みは終わります。ちょっと悲しくなるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。現に大学生なんか見てるとですね連休明けはもうはーみたいな感じになってるんですね。でこれ毎年言ってることですけど私は若い人には夏休みがあるじゃないですか、連休終わってもまあまあなくね2ヶ月後には夏休みがあるじゃないですか言うんですけれどもやっぱりちょっとこう辛くなっちゃう。私も時々ですね一旦立ち止まって私たちにも永遠の夏休みである天の御国が控えている、ね、そんな思いで自分自身を見つめ直してみるといいかと思うんですね。私たちもゴールデンウィークが終わってまた日常が戻ってきます、ね、まあそういう変化がないという人もいると思いますけれどもただいずれにしても私たちは最終的に素晴らしい夏休みが控えている、ね、天の御国という夏休みが控えているということを積極的に覚えてこのちょっと辛いかもしれない日々をなんとかですねいい形で歩んでいきたいと思います。私の言葉でよく言っている言葉に良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる、良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる、なんか素晴らしいところが待ってると思えばちょっと頑張れる、そういうところがあるんじゃないでしょうか。まあそうは言ってもですねやっぱりこうちょっと休みが終わっちゃうっていうのは特に休みを心待ちにしている人にはあると思います。でちなみに5月というとこう新緑の美しい季節と合わせていわゆる5月病の季節でもあるんですよね。基本的にはこの連休の後に発症すると言われています。あんまり頼りたくないんですがいわゆる AI 人工知能に聞いてみましたところこういう答えが返ってきました。これ人工知能が言ってるんですよ。5月病とは心度の始まりや環境の変化に伴って心身の不調をきたす状態を指す俗称である。正式な病名ではなく一般的にゴールデンウィーク明け頃に気分の落ち込み意欲の低下疲労感などが現れることをそう言うと書いてありました。ある意味なんとなくこう新学期のですね4月の慌ただしい時期が通り過ぎてで連休が終わってポカーンとこうしてしまう、自分自身を見失ってしまう、あるいは生きる環境を見失ってしまうということなのかもしれません。そのような際に私たちに必要なことは私たちを目的を持って創造された神様をこそしっかりと見上げることではないかと思うんですね。この言葉も何度も分かっちゃってます。箴言第3章6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにしてくださる。正しいという漢字が一旦止まると書きますように私たちは一旦立ち止まって正しく生きるためには私たちを作られた神様をこそ見上げ、そんな神様の視点から私たちの歩みを見つめ直してみる必要があるでしょうか。私たちが時にですね私は霊的幽体離脱と言ってるんですがちょっとこう自分を離れてガーッとこう上に登っていってですね上から自分のことを見つめ直す時により広い視野で自分の周囲の状況とか進むべき方向が見えてくるんじゃないでしょうか。最近聞きましたけど、そういう視点のことをヘリコプタービューというそうです。ちょっと古い言い方だと思いますので、おそらく最近はドローンビューなんていうふうに言うんじゃないかなと思うんですね。でこれをもう少し信仰的に言い直しますと、まあ、霊的に信仰的には神様の視点、天国からの視点ということで、私はそれをヘブンリービュー、ね、ヘブンリービューと名付けたいと思います。今朝もそんなヘブンリービュー、天からの視野、神様からの視点をいただくべく私たちは神様の御言葉をいただきたいと思うんですね。繰り返しになりますが私たちは五月病に限らず人生に行き詰まった時には一旦立ち止まっていや何度でも立ち止まってヘブンリービュー天を見上げ神様の視点から自分自身を見つめ直してみたいと思います。 ですね。でそうするときに、さっき言いましたように、より広い視野が与えられたり、進むべき方向が見えてくるだけじゃなくて、ここが大事なんですが、私たちを見守ってくださっている、それは優しい神様の視点に気づくことができると思うんですよ。私たちが本当にこの神様の視点で自分自身を見つめ直すときに、あ、そんな私が神様に見守られてるんだ。最近パワーポイント使いますので、皆さんなかなか聖書を開く機会ないと思うので、あえて今日はパワーポイントにしてないんですが、もし聖書をお持ちの方は予部記34章21節を開いてください。予部記だけに予部記しないなんて言わないでください。予部記34章21節、こういう言葉があります。予部記34章21節、神の御目が人の道の上にあり、その歩みを全て見ているからだ。予部記34章21節、神の御目が、神様の目ですね、神様の御目が人の道の上にあり、その歩みを全て見ているからだ。寂しさを覚えたり行き詰まりを覚えたとしても、神様は天地万物の創造者であり、私たちの創造者である神様があなたのこと、私のことをしっかりとですね、神様の目で見ていてくださる、眼差しで見ていてくださる、そのことをですね、しっかり覚えて、ぜひ前に進んでいきたいと思います。さて、今日の御言葉に目を留めたいと思いますが、今日先ほど北村兄弟に読んでいただいた箇所、改めて開いてください。律法学者や祭司長たちは主イエスへの妬みや憎しみの炎を燃やしたわけですけれども、何とかして主イエスを陥れようと、今朝の箇所の20節にありますように、あまり使わない言葉ですが、患者を主イエスのもとに送ったんですね。患者とは何じゃみたいな感じですけれども、多分若い方はあまりわからないと思うんで説明しますと、患者というのは辞書で調べると敵方の様子を密かに探るもの、敵の様子を密かに探るもの、まあおそらくスパイとか旧約聖書に出てくる石膏などとほぼ同じ意味ではないでしょうか。ちなみに本日のお話はルカのみならず、マタイ・マルコにも、つまり教官福音書すべてに記されているお話です。ルカではサドカイ派の祭司長たちとパリサイ派の律法学者たちが患者を使わしたとだけ書いてありますが、マタイとマルコではパリサイ派の弟子たちとヘロデ党の者たちが主イエスのもとに送られたことになっています。ですのでルカの言う患者とは、ある意味パリサイ派の弟子たちとヘロデ党の者たちだったということになるんですね。そしてそうであるべき理由がそこにはありました。なぜなら後で問題になりますローマへの納税に関しまして、ユダヤ民族主義者のパリサイ派はその納税消極派であり、新ローマ派のヘロデ党は納税の積極的肯定派であり、ある意味この両者は全く逆の立場を取っていたからなんですね。つまりイエス様がこの質問に答えてローマへの納税を肯定すれば、消極派のパリサイ派が黙っていない、主イエスがローマへの納税を否定すれば、今度は積極派のヘロデ党の者たちが黙っていないという、イエス様がどちらに転んでも窮地に追いやられるという状況を彼らは巧みに作ってるんですね。ちなみにローマへの納税への立場を参考までにもう少し詳しくお話しますと、こうなります。最も積極的にローマへの納税を肯定していましたのが新ローマ派のヘロデ党ですね。でその次がいわゆる、ユダヤ人の貴族の人たちが多かったと言われているサドカイ派ですね。そしてある意味厳密に言えば消極的追従派に当たるのがパリサイ派とエッセネ派と考えられます。そして最も積極的に否定的な立場を取っていましたのが最右翼の、ここにちょっと出てきませんが熱心党の者たちでした。さらにローマへの納税の実態を話しますと、当時納税の義務を負わされましたのはユダヤ人の14歳から65歳までの成人男性でした。でその額は毎年 1デナリオン、1デナリ、つまり1日の労働賃金を払わされていました。もちろんその他にユダヤへの神殿税も課せられていたわけですから、当時のユダヤ人はローマとユダヤへの二重の課税に苦しんでいたとも言えます。そしてローマへの納税はその額の程度から経済的な問題と同時にそれ以上に宗教的な問題だったということがわかります。まあ、いずれにしましても当時大問題だったローマへの納税問答を吹っかけられたイエス様、納税の是非どちらと答えても窮屈するような状況に置かれてしまったイエス様、しかしながら主イエスは彼らの悪巧みを見抜かれて、逆に彼らに対して24節にありますようにこう質問したんですね。デナリ銀貨を見せなさい、これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。ちなみに当時のデナリ銀貨がこれです。この周囲にはラテン語で神聖なアグストゥスの子ティベリウス・カエサル・アグストゥスと刻まれています。つまり主イエス様の当時のローマ皇帝はティベリウスだったということが伺えます。そんなデナリを見た彼らはイエスに対してカイザルのものです、皇帝のものですと答えたわけです。それに対しましてイエス様は25節のあの名言を言ってるんですね。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい、ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。これを聞いた者たちは主イエスの言葉に驚嘆して黙ってしまったというんですね。当時多くのユダヤ人の考え方の根底にはユダヤ教への忠誠とローマへの忠誠は両立しないという前提がありました。ゆえに二者択一の答えしか考えられなかったんですね。しかしながら主イエスが言おうとされたことは、神様は決して国家の対立校でもなければ国家の保護者でもなく、すべてにおいて超越的な主権者であられるということを教えられたわけです。ゆえにローマという異教徒の支配ではあっても、ユダヤ人がその統治下で平和の恩恵に欲しているからには税を納めることは当然の社会的責任であって、宗教的な理由からそれに反対するのは正しくないということなのかもしれません。もちろん例外もあります。例えば国家が神への忠誠を阻害するようなことがあれば、その際は人の働き5章29節のペテルらの言葉のように、人に従うより神に従うべきです、人に従うより神に従うべきが適用されてくるのではないでしょうか。ただそのようなことがない限りは、私たちキリスト者はそれなりにその置かれた国家、置かれた場所において社会的な責任をきちんと果たしていくことが期待されているのではないかと思います。そしてそれがむしろですね、キリストの証しを立てていくことの前提になっていくのではないでしょうか。クリスチャンだから町内会の掃除に参加しなくてもいいということではないと思うんですね。ところでこのカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいという言葉ですが、その本題、重点はむしろ後半のこの神のものは神に返しなさいにこそあるのであり、あくまでもカイザルのものはカイザルに返しなさいはそのいわば導入であり伏線であり助言に過ぎないんですね。別な言い方をすれば、この世におけるあらゆる恩恵は究極的には神様のものからであり、私たちはその恵みに応答して自らを神様にお捧げしていくことが第一に求められているのではないでしょうか。そしてそれは全ての人間に期待されていることであり、そのことを私たちクリスチャンは未信者のことと分かっていく必要があり、そのためにも神への責任を果たしていく中で社会的な責任をも誠実に果たしていくことが求められているんではないかと思うんですね。なぜならば神への責任を果たしていると言いながら、その下での社会的な責任を放棄しているのであれば、未信者の方に対してそこには何ら積極的、何らですね、この説得力をからであります。キリスト者は神への責任を果たしていく中で世の光、地の塩としての働きも期待されています。 言うなれば私たちクリスチャンは神への責任を果たしていく中で社会的な責任をも誠実に果たしていきつつ神への責任を見える化させていく顕在化させていくことが求められているのではないでしょうか。恥ずかしながら私には悪い癖があります。それはお借りしたボールペンをつい自分のポケットにしまい込んでしまうという癖なんですね。決して意図的にではありません。私はいつもこのようにですね、胸ポケットにボールペンを差し込んでいて、何か耳新しいことがあった場合にはこうする習慣がありますので、いつもここに自分のボールペン入れてるんですね。ですから人から借りたやつもですね、いつもあれかこう自分のだと思い込んで自分のポケットにこうしまってしまうわけです。仮にそれが誰のボールペンであったとしても、もちろん気づいた時にああすいませんって返すこともありますし、はっきり言える人はああそれ私のです、ああごめんなさいって返すこともあるんですが、必ずしもそうじゃないんです。意外と多くの人は黙ってて、まあいいやって思っちゃうんでしょうね。私も家に来るとですね、あれこれ誰のボールペンだろうってことがよくあります。よくうちの娘からですね、あれお父さんそれキリスト教センターって書いてあるよってよく言われてですね、後で返すことありますけれども、まあもし私皆さんの勝手に借りてお返ししてなかったらここでお詫びいたします。ところで案外私たちは神様から一時的に預かったり貸していただいているものをあたかも自分のもののように私物化してはいないでしょうか。旧約聖書マラキ書の3章9節にはこうあります。人は神のものを盗むことができようか。あなた方は私のものを盗む。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。まあ、ここで預言者マラキは私たちが神様のものを預かったまま返そうとしていないことをやや痛烈に神のものを盗む行為として批判しています。考えてみますならば、私たちは何一つ自らの手で創造することはできませんし、自ら働いて得た報酬であれ、究極的には神様からの祝福以外の何もありません。自分自身の命に関しましても、あるいは子供にしましても、すべてはいわば神様からの預かり物であり、お借りしているものではないでしょうか。私たちはそれらのものを必要に応じて神様に返しすることが期待されているんですね。今日の箇所ください。カイザルのものはカイザルに返しなさい。神のものは神に返しなさい。返すという言葉が繰り返されているんです。英語では get back return ということが言われています。社会的な責任としての税金にしましても、霊的な責任としての献身にしましても、それは当時の祭司長や律法学者たちが考えていたような与えてやるとかくれてやるということではなくて、むしろ感謝を持ってお返しするということだということをお示しになられているのではないでしょうか。借りているものならば、それは私物以上に丁寧に大事に扱い、最終的には感謝を持ってそれを持ち主にお返しするのが当然ではないでしょうか。イエス様はデナリ銀貨を見せて、そこにカイザルの肖像が刻まれているのを確認しながら、カイザルのものはカイザルに返しなさいと言われました。おそらくその後の本題、神のものは神に返しなさいに関しましては、おそらくこのような思いを持ってイエス様は語られていたんじゃないかなと想像します。それはどういうことかと言いますと、おそらくイエス様は創世記のこの部分にですね、思いを馳せていたんじゃないかと思うんです。創世記1章27節、神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここで神の形って言葉が出てきます。これよくラテン語でですね、イマゴーデイと言われるんですね。イマゴーデイ、神の似姿、神の似像とも訳される言葉です。つまりこういうことです。私たち人間一人一人には神の似姿、神様の似像、神様の肖像、神様の形が刻まれている。そう、私たちはある意味神様のものなんですね。神様の所有です。そのような自分自身を私たちは 私物化してしまっていいんでしょうか。イエス様はそういうことをおそらく念頭にして、神のものは神に返しなさいと言われたのではなかったでしょうか。私たちはそれぞれ今頃で神の似姿、神の肖像が刻まれていることを自覚しつつ、改めて神のものとしての自分自身を神様にお返しする献身、再献身を吟味したいと思います。ちなみに、かつて礼拝は守るのか捧げるのかどちらかという論争がございました。まあおそらくその両面性があるんじゃないでしょうか。少子高齢化などによる強制低下という昨今の諸教会の危機におきましては、どういう形ではあってもまず礼拝を守ることが必要ではないかと思います。と同時に、そんな礼拝におきまして、私たちは時間や奉仕を含めまして、何よりも自分自身を感謝を持って主なる神様にお捧げするということが期待されているんじゃないでしょうか。その意味におきまして、礼拝とはまさに短い時間の献身であるとも言っていいと思うんですね。ローマ人への手紙の12章1節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ところで、いわゆる献身とは必ずしも伝道者になるというような、いわゆる直接献身だけに限りません。クリスチャンの人たちも救われた恵みに対する応答として、いわば自身を神様にお返しする小さな献身が期待されているのではないでしょうか。本日の御言葉にありましたように、神のものは神に返すということです。ところで、英語で責任のことを responsibility と言います。 responsibility、これは元来レスポンス、応答という言葉と ability、能力という言葉が合わさった言葉なんですね。要するに、責任というのは応答することなんだ、応答することができることなんだ。ぜひ私たちクリスチャンは必ずしも伝道者になる、直接献身をしなくてたとしてもですね、日々の歩みの中で神様の豊かな恵みに応答して、自分のできうる小さな献身をしてまいりたいと思います。それが私たちクリスチャンのレスポンシビリティ、責任なんですね。主は言われます。カイザルのものはカイザルに返しなさい。ユダヤ属州なども含めまして、大ローマ帝国に属する人々は、その帝国の民の義務として、ローマ皇帝カイザルの肖像が刻まれたデナリ銀貨を税金としてお上にお返ししなくてはなりませんでした。そして現実にそうしていました。そしてさらに主は言われます。そして神のものは神にお返ししなさい。私たち人間には神の形という刻印が刻まれています。それは私たちが神様に属することの印なんですね。ならば私たちは、私たち自身を神の恵みへの応答と喜んで主なる神にお返ししようではありませんか。それがまさに献身であり、天に国籍を持つ私たちクリスチャンの輝かしい責任だと思うんですね。ちなみに、さらに言えば、この小さな献身というのはですね、私たちが多少とも犠牲を払って困っている人の相談に乗るとか、それを必要としている誰かの話を静かに聞くということ、あるいは時間を割いて誰かに近況確認の電話をするとか、励ましのお手紙を書くというようなことも私たちのできる献身じゃないでしょうか。以前ザーカイのところから学んだときに、ザーカイは神様の恵みに対してそれを直接イエス様に返したんじゃなくて、恩送りで貧しい人たちや不正な取り立てをした人たちに差し出したって話をしましたよね。それがイエス様の喜ぶことであり、神様の喜ぶことなんですね。私たちも、私たちにできるお返しとして、それを神様に直接お返しすることももちろんできます。礼拝を心から捧げる、ね、そういうこともできますが、と同時に、むしろそれを私たちが困っている方、愛を必要としている方に差し出していく、恩送りしていく、それが神様、イエス様の最も呼ばれる、喜ばれる私たちの 応答であり献身ではないかと思うんですね。ここが大切ですが、もちろん献身は救いの条件ではありません。言うなれば、それは救いの恵みへの応答、レスポンスです。そして神はそんな応答としての献身を喜んでくださるんですね。私たち小さな献身者を主はやがてかのローマ帝国でも到底太刀打ちできないほどの素晴らしい天の御国、ヘブンにおいてこう言って応答において迎えたんですね。よくやった、良い忠実なしもべだ。よくやった、良い忠実なしもべだ。願わくは冒頭にお話ししましたヘブンリービュー、天国からの視野、神様の視点でこの世を見つめ直しつつ、私たちはできる限り主の期待に応えて地上で御送りに生きていきたい。そしてやがて主の期待でゆっくりと休ませていただきたい。